ある各所が梅雨のただ中、各地で大雨が降っておりますが、どうぞ災害から私たちを守りくださいますようにお願いいたします。今朝はこのように私は守られて、この教会の礼拝堂に集められました。ただいまから私たちが御言葉を聞こうとしております。どうぞこの礼拝の中であなたと親しく相会し、御言葉を通してあなたと会話することができるように導き整えてください。そしてあなたの恵み深いことを今日も味わうことができますように。それとこのところに来ることができない、できなかった兄弟姉妹たちがたくさんおられます。どうぞまたあなたが道をいつも整え開いてくださいますように。そしてこの街道であなたを声を揃え顔を合わせて賛美できるようにしてください。私たちの国に平和を、また世界に秩序と調和をお与えくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの名として祈ります。
アーメン。
フィリピの信徒第一章、3節から8節までをお読みいたします。新約聖書の361ページです。フィリピの信徒への手紙第1章、3節から8節まで。私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っています。それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。私があなた方一同についてこのように考えるのは当然です。というのは、監禁されている時も福音を弁明し立証する時もあなた方一同のことを共に恵みに預かるものと思って心に留めているからです。私はキリストイエスの愛の心であなた方一同のことをどれほど思っているかは神が証ししてくださいます。フィリピの信徒の手紙は喜びの手紙、特に愉悦の手紙とも呼ばれますが、実は喜びという言葉は16回この福音、この手紙の中で出てまいります。なぜパウロは喜びを覚えるのか、私たちはそのことをこの手紙から学びたいと願っております。そして私たちも喜ぶものになりたいからです。今日は3節から8節を学びますが、これは一つの長い文章からなっております。その一番最初は、私は感謝するという言葉です。そして、なぜ感謝できるのか。感謝の内容について、8節までずっと記されているということになります。パウロは13の手紙を書いておりますけれども、その一つを例外に全て感謝する。という言葉を一番の冒頭、最初の部分に記しております。唯一の例外というのは、それはガラテヤの信徒への手紙であります。ここには感謝するという言葉が出てまいりません。なぜ感謝できないのか、それはガラテヤの信徒の手紙を読めばわかります。ガラテヤの信徒の手紙を読んでまいりますと、そこには パウロの教える福音に疑いを持つ人々がいまして、そして彼らがパウロに反抗をしていたからです。パウロの教える福音とは、それはただ私たちが救われるのはイエス・キリストを信じる信仰によってであって、律法の良き技、善行、良いことをする、正しい良い律法の行いをするということによって救われるのではない。これはパウロの教えた教えでした。人が救われるのは信仰だけあればいい、良い行いを積み重ねたり苦行難行したりする必要は何もないのだ。これがパウロの教えだったんですけども、ガラテの教会にはパウロの教えに反対する人々の考えに引きずられて、そちらの方に行ってしまう人々がいたからです。だからパウロは感謝するとは言いなかったのです。感謝できるのは、それはいろんなことがありましたも、パウロと同じ信仰を持っているから、このように言うことができます。フィリピの信者の手紙にも最初に感謝すると書いてありますが、フィリピの教会とパウロの間にはあのガラテの教会のような問題は何一つありませんでした。この教会はパウロが教えた福音を忠実に守っている教会であったからです。彼は感謝するという言葉で始めております。感謝する、しかしながらこの世の中にある限りいろんな問題があって、そう簡単に単純に私たちはありがたいありがたいというわけにはいかない。これは誰もが感じ経験しているところではないでしょうか。皆さんも感謝感謝なんて言いたいと思うんですけども、しかし感謝できないようなことがいっぱいあると思います。ではどうしたら私たちは感謝することができるでしょうか。パウロとフィリピの教会という関係を見ても、確かに福音を信じているということについてはパウロは感謝しておりますけども、フィリピの教会の内側のことを考えますと感謝できないようなこともいっぱいあったと思いますけれども、彼は感謝すると言います。感謝できないことがいっぱいあっても感謝できるのはどうしてであろうか。まずこのパウロの手紙から私たちは二つのことを思い巡らすことができます。3節と4節のところですけども、彼は一つはあなた方のことを思い起こすたびに感謝できると申します。フィリピの教会のことをずっと記憶にたどると感謝することができるんだ。もう一つはあなた方一度のために祈るときは喜んで祈っていて感謝できるとなっております。つまりお祈りをしていると感謝することができるようになるんだと、このようにパウロは語っております。とても感謝することができないような嫌なニュースというものがいっぱい私の耳に入ってまいります。フィリピの教会は建てられて、この手紙が書かれるまでの間10年間、約10年間あったと思われますが、パウロにとっては心が暗くなるようなニュースがあったと、いくつもあったのではないかと思います。しかし祈るときにそれが感謝に変わるとパウロが言うのです。これはパウロの経験しているところでありますし、また祈りにはそのような力があるということができるように私は思います。それは 私自身パウロのように強く経験しているとは言えないのですけれども、正直言えないのですけれども、やっぱりパウロと同じことを経験しているとも言えます。いろんなニュースを聞きますと、私たちは心が暗くなります。安全とするようなことがあります。でそのような時に、そういう重い心を持って神様に祈っています。はじめはもうこれこれしてください、私の心は重くってどうにもなりませんと、このように言い続けるんですけども、神様にお祈りをしている、それは神との対話をするわけでありますけども、しかしそういう祈りをしていくと、いつの間にかそのような暗くする思いが一つ一つ柔らかくなってまいりまして、そしてついには神様に感謝する、そういう言葉が出てまいります。いろんなことがあるんですけども、しかし神様との対話、神様に祈りを続けていくときに、例えば神様は力あるお方ですから、神様は何とかしてくださるに違いありませんという祈りに変わってきます。絶望が、あるいは失望が希望に変わります。大いなる悩みがいっぱいあるわけですけど、それを考えてみたら、どれも一つも私たちの力では解決することができない。しかし神様に祈っていくときに、神様はきっと恵み深く憐れみ深く私に望んでくださるであろうと、このような思いになりましたときに、あ、神様感謝しますと、このように言わざるを得ない。パウロはフィリピの教会のことを思うと、その心の中にはいろんな嫌な辛い悲しい思いもしたでありましょうけれども、しかしいつも喜びに変えられて祈らざるを得なくなってくる。だから私は感謝する。これはパウロの経験でありますし、そして祈るということを知っておりますものの経験だと思います。神に祈るということはそういうことだと私は思っています。ですから皆さんにお祈りしてくださいなっていう、そういう単純な意味で言っているのではなくて、同じ経験をしていただきたいと願うのであります。先にパウロは感謝すると申しましたけれども、感謝はあなた方一同のあなた方のことを思い起こすと、つまりあなた方の記憶をたどると、感謝せざるを得ないと、このように申します。昔のこと、それは10年前、フィリピの町にパウロが伝道したあの昔のことを感謝すると言っているだけではありません。もちろんそのことも含みますが、それ以来ずっとこの10年間、フィリピの教会のことを頭の中に思い浮かべるとという意味です。ですから、最初の時だけじゃなくって、今に至るまで、コリントの教会の、あ、ごめんなさい、フィリピの教会のニュースを聞いたり、あるいは、フィリピの教会のいろんな状況を知るにつけて、神に感謝せざるを得ないと。その、パウロのフィリピ教会に関する記憶というのはどういうことなのか。それは五節から記されていることだと思います。あなた方が最初の日から今日まで福音に預かっていること。このようにまず言われております。福音に預かる。最初の日からと言いますと、もちろんそれは大事に、何よりもフィリピの教会の人々が福音を信じた。イエス・キリストの福音。ただ、人はイエス・キリストの十字架を受け入れて信じて、そして永遠の命をただで、一銭も支払わずに受けることができるという、その福音を信じた。そのことを言っていることは確かであります。福音に預かるとは、それは福音を信じた。福音の 真実、それを受け入れたということでありましょう。しかしそれだけではありません。最初の日から今日まで、もちろん彼らは福音を保ち続けているでありましょうけれども。6節には、良い技を始められた。良い技とも言い換えられております。この福音に預かるというのは、福音を述べ伝うることに預かるという意味も含まれております。つまり福音を伝道するということにあなた方がずっと預かっているからですと、このように申します。10年間、これは長いか短いかは分かりませんけれども、しかし、パウロは一節で、キリストイエスに結ばれて、これはキリストイエスにあってという意味なんですが、聖なる者たちにあなた方はなっている。10年間、聖なる者たちであったということ、つまり信仰を守り続けたということと、同時にその後に、監督たちと奉仕者たちへという言葉が続けられておりますけれども、まあ、これはいろんな解釈があるんですけれども、とにかく分かりますことは、フィリピの教会はそれなりに成長していたということです。つまり監督とか奉仕者という人たちを教会において立てることができた。こういう人々を教会の指導者として立てることができたほどまでに、フィリピの教会は10年間の間、それなりに成長していたということです。つまり、福音を宣教して、述べ伝えて、一人、二人、三人と、教会の中に導き入れていたということを示しております。福音を述べ伝えることに預かる。この預かるという言葉は、これはですね、交わり。教会の中でよく交わりをするというふうに申しますね。あるいはみんな小さな会をして、そこで一緒にご飯を食べたりお話をする、そういうことを交わりというふうに言いますが、その場合使われている言葉と同じなんですね。コイノニアという言葉です。ここではもっとですね、別の意味で福音と固く一つに結び合わされている、福音と切っても切れない関係になっている。福音に預かるというのは、福音を信じるということは、それは福音と固く結び合ってもう切り離すことができないことになっている。別の表現しますと、一節のキリストイエスに結ばれて、あるいはキリストイエスにあって、あるいはキリストのうちにということです。私たちがもうキリストの中にあるかのようにいつもこのこと、これが福音に預かるということの意味なんです。で、そしてさらに申しますと、それは福音を述べ伝えることに預かる。福音宣教の働きにこのフィリピの教会の人々が預かっている、そのことを思い起こすと、私は神様に感謝せざるを得ない。この10年間の間、フィリピの教会にもいろんなことがありました。実際にこの教会を回らすような人々が教会の中に入り込もうとしておりました。これは日々の信徒の手紙を読んでいけばそれを推察することができるんですけども、しかしそういう事情はいくつかあったとしても、この教会はずっと信仰を保ち続けていた。そしてその信仰ただ守っていただけなくって、それをフィリピの町の人々に述べ伝えていた。これをパウロは感謝する、このように言っているわけです。ガラテヤの教会はパウロが教えた福音から離れました。これは感謝することができないことでした。だけれども初めからそれはもういろんな、だからそれですと順調とは言えない歩みであったといたしましても、とにもかくにも福音に触れて以来ずっとその信仰を保ち続け、のみならずその福音を人々に語り伝えているということを パウロは私の感謝だと、それは私の喜びをもってなす祈りだと、このように語っているわけです。私たちは感謝することができないような、そういう事情はいくつもあるかと思いますけれども、だけれどもキリスト信徒にとりましては、福音に預かっていること、そしてその福音を述べ伝えることに預かっているということは、それは感謝すべきことであって、感謝すべきでない、到底感謝することができないことをも感謝するようにされる原因だと、理由だと、このように言うことができると思います。どんなことがありましても、私たちが福音に預かっているならば、それは必ず感謝に変えられると、このように断言して祈ると思います。のみならず、福音を述べ伝えることに預かっているならば、必ずそれは感謝に変えられます。福音宣教というのは、今はですね、教会が語るともう消極的な話しか伝わってまいりません。伝道が振るわない、何年経ってもこれだけしか増えない、なかなか最近の若い人たちは教会には来ない、こういうですね、消極的ネガティブなことばっかり出てまいります。でそして今日の教会は福音の宣教を語ると気持ちが暗くなってくるのではないかと思います。事実違うんですね。パウロ言っております。それは感謝することになると、そしてそれは喜びを持って祈ることになるんだと。第3番目のことを申し上げたいんですね。福音に預かるというのは、第一には福音を信じるということでした。2番目には、福音の宣教に預かるということでした。パウロはその後にもう一つのことを加えております。恵みに預かる、共に恵みに預かると、7節のところで言っておりますけれども、これは別の表現すれば福音に預かるということ以外の何もでもあります。同じ言葉が同じ、全く同じなことですけども、共にコイノリアという言葉が使われていて、まあ、親戚の言葉、密接な言葉が使われておりまして、恵みに預かるということは福音に預かること以外の何もでもありません。その場合、パウロはここで監禁されている、これは投獄されているという意味です。監獄にぶち込まれているという意味なんですね。なぜ彼が投獄されているかと申しますと、思想犯としてですね、今日の日本は幸いにして思想が理由で投獄されるというようなことはもうありませんでしたけど、ありませんけれども、しかし世界中至るところで未だにある思想を報じただけで投獄されるということはありえるわけです。パウロは福音を述べ伝えていたがゆえに投獄されておりました。監禁されているというのは、これは投獄されている、囚人として投獄されているということであります。でそしてその後に、その投獄されている中で彼が従事携わっていたことが記されております。福音を弁明する、それから立証する、これは福音の正しさを、福音というのはこういうふうに正しいんだということと、そして福音に対する攻撃を跳ねのけるという意味があります。だからこれは私が信じている福音です、これが正しいんですという場合と、福音をというのはですね、キリスト教信仰というのはこういう点でけしからんと、これは間違っているということに対して、いやそうではないという2つの面があるわけですね。それが福音を弁明し立証する、その時にこの教会は、フィリピの教会は共にその恵みに預かる。だからパウロにとりましては、彼自身投獄されて、そして福音のために弁明し立証することは恵みだと考えていたんですね。そしてフィリピの教会の人々はこのパウロに共に預かっていた。どういうことでやっていたか、 私たちが知っておりますのは、フィリピの教会は献金でもってこのパウロを支えていたのです。彼が福音をマケドニアで述べ伝えるときに、この教会はですね、献金をもって伝道をいたしました。4章、これ何度も引用することになりますけども、4章の15節366ページですけども、そこにフィリピの教会したことが記されております。4章の15節、フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音の宣教の初めにマケドニア州を出たとき、これはマケドニア州というのはフィリピの町のあるところですね、出たとき、物のやり取りで私の働きに参加した教会はあなた方の他に一つもありませんでした。またテサロニキにいたときにも、あなた方は私の急務を救おうとして何度も物を送ってくれました。そして今パウロはおそらくローマだと思いますけれども、ローマで獄中にあります。フィリピの教会ではエパフロテトを送ってこのパウロに献金を手渡したのだと思われます。パウロは投獄されておりました。でそして投獄されている中で、彼の生活を支える費用としてフィリピの教会はわざわざ遠い距離があるんですけども、エパフロディトを派遣してパウロを援助しようとしたということであります。これが福音を弁明し立証しているパウロを援助するフィリピの教会でありまして、ですから共に預かる、このように語っております。当時の物のやり取りをするということは、それは思想犯であるパウロに協調する、あるいは同調する、それを公然とやるということを意味しておりました。密かにですね、エパフロディトが言ったわけじゃありません。公然とフィリピの教会がパウロを支援するということになります。そうするとどうでしょうか。思想犯に援助をするということは同罪とみなされる、あるいは同罪とみなされかねない行為でありました。それは危険な、一種のですね、危険な働きであったことは間違いないわけです。この前申しました、フィリピの教会はマケドニアにあって植民都市、最もローマ的な町であり、ローマの制度であったり習慣を取り入れている町でした。ということは、ローマとフィリピは通通の関係のある都市の町の関係だったんですね。ですからパウロがをフィリピの教会が支援している、経済的に支えているということがフィリピに伝わりました。フィリピの役人たちは、あのローマに対する反逆者と同じような行動を取る連中だということで、フィリピの教会は災いが降りかかったかもしれない。これが実際やっていたことなんですね。ですからフィリピの教会でやったことはただ献金を捧げたというだけではなくて、危険を共にするということを意味していたわけですね。恵みをに預かるというのはそういうことなんです。私たちは献金をするということはただお金を起こるということだけではないということから思い知らされます。教会はですね、単なる一つの宗教法人、宗教団体でありましたが、お金を送るということは、まあ、ただ一つの他の団体に支援金を送るという、まあ、それだけのことにとどまると思いますけれども、教会の献金というのは、それはただお金を送るということだけじゃなくて、非常に霊的な働きをするということなんですね。それはパウロの苦難と共にする。それはパウロの苦しみ、あるいはパウロの 苦悩と共に、を共にするということも含まれている。私の恩師でありました田中剛治牧師は教会に伝道のための献金を募ることは牧師にとって大変光栄ある技だといつもおっしゃっておられました。最近の教会はですね、すぐ反対のことがばっかりとおります。教会は大変苦しい、こういう教会の中で信徒の負担をかけるわけにはいかない、だからできるだけ献金は募らない、それを自慢正しくおっしゃる牧師もおられますけれども、教会の献金というのはですね、ただお金のやり取りをするというだけのことではないということなんです。そこで命を懸けて戦っている伝道者と共にするということです。そしてその中にはですね、彼らが負っている苦しみあるいは痛みを共に負わなければならないということも含まれているわけです。ですから確かに献金をするということは教会にとってある負担を強いられることではありますけれども、しかしそれはそこで困難なところで命がけで働いている伝道者と同じ重荷を担うということ、それは光栄あることではないでしょうか。福音を述べ伝えることに預かる技に私たちも献金を通して参与することができる。ですから献金を募るということはそれは光栄ある牧師の技である。もちろんですね、教会が無理をして献金しなさいとかですね、そんなことを言っているのではありません。ただ献金をすることを通して私たちは福音に共に預かる、あるいは恵みに共に預かるということなんだ。パウロは8節でこのように言います。私がキリストイエスの愛の心であなた方一部のことをどろどろ思っているから、神が証ししてくださる。神が証人となってくださることはフィリピの教会のことを思うと、私は愛の心で、イエスキリストの愛の心でというのはですね、これは腹渡という意味なんです。イエスキリストの腹渡であなた方一度のことを思っている。イエスキリストの腹渡というのはもうイエスの一番奥底にあるその思いを、イエスキリストがどんなにも私たちにその振り絞るような思いを持って私たちを愛し慈しみ恵んでくださっているかという、その心を持って、同じ心を持って私はあなた方一度のことを思う。たかがわずかの献金をしただけでというふうに大げさにというふうに思われるかもしれません。でもそこじゃないです。それが額がどうであろうとですね、フィリピの教会はわざわざエパフロテという使者を使わして、ローマにいる、ローマの獄中にいるパウロを助けました。その行為は、それはフィリパウロが負っております大きな重荷ですね、思想犯としてひょっとしたら処刑されてしまうかもしれない。でそのことによってキリスト教がさらに迫害されるかもしれない。その荒波はフィリピの教会に来るかもしれない。でそういう計算と申しまして、そういう見通しの上でパウロはこのように語っているわけでして、それはですからイエス・キリストの腹渡と同じ思いであなた方のことを思っている。もうこれほどですね、なんて言いましょうか、こんなことが表現はもうないと思うんですね。配布をえぐるようなというような言い方もあると思うんですけども、そのような思いを持って私はあなた方のことを思い起こす。そう思うとですね、いろんなことがあるんですけども感謝するせざるを得ない。これはパウロのあり方でした。私たちもパウロほどまでにはまとごとになることができないかもしれませんけれども、しかし教会のことを思い、あるいは他のキリスト信者のことを思い、彼らのために祈り、そして神様に助けを求めて希望を持って祈っていくときに、私たちは 本当にパロと同じように感謝することができるのではないか。そしてそれが私はキリスト教信仰だと。キリスト教信仰というのは一体何かというとですね、難しいかも分かりませんけど、それはどんなことがあっても神に感謝することができるようになる。これがキリスト教信仰が持っている力そのものと私は思いますし、いかればそれこそ聖霊が私に与えてくださる力に他ならない。そのように私は信じております。お祈りいたします。天の父なる神様、フィリピの信者の手紙の一時を、一筋を紐解いて学んでおります。喜びの手紙と言われておりますこの手紙の真髄を少しずつ学びたいと願っております。今日は他の伝道者の、あるいは伝道のために苦労苦心しております諸教会や同志の者たちのことを思い出すたびに、私たちは祈らざるを得ませんけれども、その祈りを通して大いなる感謝に導かれるということをもらいました。西谷教会も小さいですけど、しかしこの日本の地にも世界の地にも苦闘し、その信仰の上に命さえ危うくされてかれないような状況の中にある教会もたくさんございますし、キリスト信徒もいます。どうぞ私たちが献金を通して、また祈りを通して、それらの教会と共に重荷、重い重荷を背負うことができるように、それは私にとって大変栄光ある働きでございます。どうぞ西谷教会もそのような教会の一つの群れとなるように、どうぞ導き支えてください。主イエスの御名を通して祈ります。